明治39年7月3日、封書。慶上。その後ご無沙汰。小生、ようやく点数調べ欠了、のうのういたし候。昨日、ホトトギスを拝見したるところ、今度の号には猫の続きを依頼したくと存じそろとかありそうろ。思わず微笑思いをしたる次第にそうろ。実は論文的の頭を回復せんため、この頃は小説を読み始めました。すると期待なものにて、10分に30秒ぐらいずつ、なんだか漫然と環境が湧いてまいりそうろ。ただ、漫然と湧くのだから、どうせまとまらない。しかし、10分に30秒ぐらいだから、たくさんなものに居候。この漫然たるものを、いちいち引き伸ばして、長いものに抱かす時節と根気があれば、日本一の大文豪に居候。このうちにて、ものになるのは、100に一つぐらいに居候。草花の種でも、千万流のうち一つぐらいが生育するものに候。しかし、とにかく妙な気分になり候。小生はこれを称して人工的インスピレーションと名付け候。小生ごときものは、天来のインスピレーションは、棚のオンボタンと同じことで当てにならないから、人工的にインスピレーションを製造するのであります。近頃は機械で卵を返すインキュベトというものがあります。文明の今日だから人為的インスピレーションのあるのももっともでしょう。そこでこの7月には何でも4編ばかり書くつもりです。前に言う漫然たるエビス切れのようなものは雲のごとくあるが、さてまとまったものは一つもない。どれをまとめようか、またどうまとめようか、その辺はまだ自分でも考えていないのであります。実は大学年の講義を作らなければ、大遊編を書くか大読書をやるつもりだが、講義というやつは一苦労です。これは8月に入ってから書き出すつもりです。電子は文学史になりそうろう。小生も文学史に候。してみると、電子と僕とは同輩に候。同輩である以上は、これからご馳走の説は、万事、割前にいたそうかと存じ候。小生は、生涯に文章をいくつ書けるか、それが楽しみに候。また、喧嘩が何年できるか、それが楽しみに候。人間は自分の力も自分で試してみないうちは分からぬものに候。握力などは1分で試すことができそうらえども、自分の忍耐力や文学上の力や業上の度合いやなんかはやるだけやってみないと自分で自分に見当のつかぬものに候。古来の人間は、大概自己を十分に発揮する機会がなくて死んだろうと思われ候。惜しいことに候。機会は何でも避けないで、そのままに自分の力量を試験するのが一番かと存じ候。坊ちゃんを迷子ご広告に相なるのは恐れ入りましたね。しかも、坊ちゃんが下落して40銭になるに至っては、いよいよ恐れ入りましたね。まだだいぶ残っていますか。猫を英訳したものがあります。見てくれと言うて、郵便で100ページばかりよこしました。ありがたいことであります。しかし、人間と生まれた以上は、猫などを翻訳するよりも、自分のものを1ページでも書いた方が、人間と生まれた価値があるかと思います。小生は何をしても自分は自分流にするのが自分に対する義務であり、かつ天と親とに対する義務だと思います。 天と親がこんな人間を見つけた以上は、こんな人間で生きておれという意味より他に解釈しようがない。こんな人間以上にも、以下にもどうすることもできないのを、強いてどうかしようと思うのは、当然天の責任を自分が背負って苦労するようなものだと思います。この論法から言うと、親と喧嘩をしても、十分自己の義務を尽くしているのであります。天に背いても自分の義務を尽くしているのであります。いわんや隣近所や東京市民や日本人民や、ないし世界全体の人の意志に背いても、自分には立派に義理が立つわけであります。これではちと機嫌が高すぎましたね。少々暇になったから余計なことを書きます。昔はこんなことを考えた時期があります。正しい人が汚名を着て罪に処せられるほど悲惨なことはあるまいと。今の考えは全く別であります。どうかそんな人になってみたい。世界総体を相手にして貼り付けにでもなって、貼り付けの上から下を見て、このバカ野郎と心の内で軽蔑して死んでみたい。もっとも、僕は臆病だから、本当の貼り付けは少々恐れいる。功罪ぐらいなところでいいなら進んで願いたい。司法田先生、いよいよ文章論を書き出しましたね。あれを何号も続けたらよかろう。もっとも文章論と申すほどな筋の通ったものではない。まったく文話というぐらいなものですな。年節老人のは例によって読みません。要挙集をご批評くださってありがたい。ことに野菜尽くしはありがたい。中央公論にね、大魚に飲まれたる人という小説がありますよ。伊藤銀月という人の書いたものです。随分妙なことを書きますね。しかし、なかなか新しい形容の言葉があって、刺激の強い文章です。ついでに読んでごらんなさい。いろいろ書きましたね。いくらでも書けば、いくらでも書けるが、まずよしましょう。どうです?一日どこかで声優をつかまつろうじゃありませんか。豚酒。7月2日。夏金、生。虚子大臣。明治39年7月17日、はがき。背景、猫の大尾を書きました。京都から帰ったらすぐ来て読んでください。明日は初老休みだから、明日だと都合がいい。17日、夏目金之助、高浜清様。明治39年7月19日、はがき。昨日は失敬。その節お話しいたしそろ、ホトトギスの寄贈書は、小石川区、久方町74番地52号、菅虎尾方に候館、よろしくお取り計らいのよう願い上げ候。以上。7月19日、夏目金之助、高浜清様。明治39年8月3日、はがき。背景、壁御堂の送別会はついに出られず失敬いたし候。文学史森田白陽なるものあり。小生の教えた男なるが、今度作文の本を作るとかにて、墨汁一滴の中を2、3滴、君の文を一遍、僕の猫を1ページほどもらいたいと申してきたり。どうか承諾してやってください。寒月来たって今度の猫を攻撃し、森田白陽これにわす。漱石これに下る。ただいま新小説のやつを執筆中。 暑くて書けまへん。早々の頓死。8月3日、金やっこ。虚子案2回した。明治39年8月10日、はがき。宣告はありがとう存じます。その節の馬の鈴と孫歌の句は、春風や二年が耳に馬の鈴。孫歌や白髪も染めでくるる春。といたし候。やはり同程度ですか。夏目金之助、高浜清様。明治39年8月11日、はがき。背景、昨日の濁、花嫁の馬で小ゆるや山桜を、花の頃を超えて賢し馬に嫁といたし候がご賛成ください。これは祈祷帳です。前路と白昼の間だと仰せられては落胆します。御前が馬鹿なら私も馬鹿だ。馬鹿と馬鹿なら喧嘩だよ。今朝こういう歌を作りました。この人生観を敷衍していつか小説に書きたい。相手が馬鹿な真似をして切り込んでくると、賢人もやむを得ず馬鹿になって喧嘩をする。そこで社会が堕落する。馬鹿はなるほど社会の有毒分子だということを人に教えるのが主意です。まず当分はこの歌だけ歌っています。小説にしたらホトトギスへあげます。夏目金之助、高浜清様。明治39年8月31日、封書。先生、驚きましたね。僕の第三女は赤痢の模様で、今日大学病院に入院したというわけですがね。ことによると、交通遮断になるかもしれません。子供の病気を見ているのは、僕自身の病気よりよほど辛い。しかも、死ぬかもしれないとなると、どうも苦痛でたまらない。もしあの子が死んで、1年か2年かしたら、小説の材料になるかもしれぬが、傑作などはできなくても、子供が丈夫でいてくれる方が、はるかによろしい。到底、草枕の筆法では行きません。猫の代、まさに頂戴、ありがたく候。漠然界なるものができるよし、出られればいいが。新小説は出たが、振り仮名の明智麒麟なのには辟易しました。振り仮名は、やはり本人がつけなくてはダメですね。もう9月になる。講義は1ページも書いてない。中央公論は何を書いたものやら、時間がなさそうだ。これで子供の病気が悪ければ、僕は何もできない。中央公論には、とんだ不義理ができる。しかし、交通遮断は、ちょっと面白い。あまり人が来すぎて困るから、たまには交通遮断をしてみたいと思います。野間先生が草枕を表して、明治文壇の最大傑作と言うてきました。最大傑作は恐れ入ります。むしろ最珍作と申す方が適当と思います。実際、珍ということにおいては珍だろうと思います。8月31日、金、虚子先生。明治39年9月3日、封書。背景、お手紙ありがたく候。病人は存外よろしく候。この文にては一命だけは助かることと存じ候。ただいまのところ交通遮断なれど、いい加減に出たり入ったりいたしおり候。 虎彦、嵐と題する短編を送り越し候。例のごとく筆を使わないうちに、余剰のある作物に候。10月分のホトトギスにご掲載くださるべくや、ご郵送申し上げ候。今日、中央公論の末尾に、小生らの作を読者に吹聴するところを見て、急に中央公論へ書くのが嫌になり候。何歩褒められるがいいと申して、ああ言われて一生懸命に10月号に書いてやろうという気には、慣れなく候が、いかが。今度滝田に会ったら、あまり広告が商売的だと申してやろうと存じ候。以上。9月2日夜、金、巨子屋。明治39年9月11日封書。拝啓、来たる26日の能にお招きくださり、ありがたく、神社奉り候。西洋人も定めて喜ぶことと存じ候。もっとも、通弁をつかまつるのは少々平行に候。あの番組のうちで、一つも見たものも読んだものもありません。橋口は兄の方ですか、弟の方ですか。子供、病気は日に増し解放。小生見舞いに参り候らえども、まだ一度も言葉を交わせたることなし。草枕の作者の子だけありて、非人情極まったものなり。すると今度は、妻の親父が腎臓炎から脳を侵されたとか何とか申すよし。世の中も多忙なものに候。小生もお客の相手で一人を暮らしておる様なり。驚いたのは、今日、女記者の中島氏とか申す人が参られたることなり。この女、猫を愛読して研究するよし。草枕でも読んでくれればいいのに。二六をすぐ買って読みました。あの人は面白い考えを持っておるが、あまり学問のない人と思います。しかし、よく趣味を介する人であります。今度の中央公論に、200頭かと申す人物を書きました。読み直してみたら、一向つまらない。二度読み直したら、ずいぶん面白かった。どういうものでしょう。君が読んだら何と言うだろう。またどうぞ読んでください。さようなら。9月10日、金、巨子庵御下。明治39年9月13日、はがき。西洋人にはまだ会わんから、会って椅子が欲しいかどうか聞いてみましょう。日本好きだから座るというかもしれない。三崎座で猫をやるよし、なるほど今朝の新聞を見たら広告があった。寺田も知らせてきました。しかも、忠臣蔵の後だから面白いと書いてきました。猫が芝居になろうとは思わなかった。上下二幕とはどこをする気だろう。僕に相談すれば教えてやるのに。夏目金之助、高浜清様。明治39年9月14日、はがき。今夜、三崎座の作者、田中総流という人が来て、猫をやるから承知してくれと言いました。仕組みも聞きました。2、3助言をしました。くしゃみが喧嘩をするところがある。かか。見に来いと言うた。どうです。夏目金之助、高浜清様。明治39年9月18日、はがき。 僕の妻の父死んで、今週は学校を休むことにした。その他、用事、山のごとし。岬座を見たいが、行けるかしら。もし行けたら、ご案内をつかまつるつもりなり。夏目金之助、高浜清様。明治39年9月19日、封書。背景。先日頂戴つかまつった能の番組も、時間も、お手紙を本質つかまつって忘れてしまった。どうぞ、今一遍知らせてくだされ。実は、今週中休むから、手紙で西洋人へ、聞き合わせてやろうと思ったところが、時間も何もわからず、それがため、またまたご面倒をかける。はなはだ、アイスマン。それで、入り口では高浜さんの座と聞きますかな。もし西洋人が差し支えたなら、誰か連れて行ってみましょうか。それとも、君の方に誰かいますか。または、お互いに知り合いのうちをご指名くだされば、引っ張り出します。以上。9月19日、金。巨子庵置き、2階下。明治39年9月22日、封書。背景。西洋人は、大いに感謝の意を表しきたり候。椅子はいらぬよし。なんだか、日本服を着て出陣する模様なり。これでなくては、能などは見られぬことと存じ候。10月号には面白いものが出ますか。僕も何か書きたいが、当分忙しくてダメである。三重吉が来て四方田の文を褒めていた。お互いに惚れたものでしょう。頓首。9月22日。金、教師先生。